たちの主イエスキリストの恵みと平安がありますように。アーメン。まずこの説教の始めに私の愛する孫の話をしたいと思います。彼の名前はジェームズという。今度の4月で5歳になります。ジェームズは私たちの家の近くに住んでいて、ほとんど毎週会うことができます。それは私にとってとても嬉しいことです。やっぱり孫はとても可愛いです。目に入れても全然痛くありません。ジェームズはおしゃべりです。朝から晩まで喋っています。全然止まりません。ずっと話しています。時々私は彼に言います。ジェームズ、口が一つで耳が二つあるのには理由がありますよ。話すことは大事だけど、聞くことの方がもっと大事だよ、と。私がそれを言っても、ジェームズはあんまり聞いてくれず、彼の口は止まりません。それでもやっぱり可愛いです。私の愛する孫です。今日の福音書に出てくるペテロは、この点で私の孫によく似てると思います。ペテロはイエス様の栄光やモーゼとエリアを見た後、イエス様に声をかけました。しかし、聖書によると、ペテロは何を言っているのかわからなかったそうです。彼が喋っていたのはただのたわごとでした。意味のない言葉です。ペテロが喋っている間、雲が現れて彼らを覆ったそうです。雲の中から神様がイエス様についておっしゃいました。これは私の子、選ばれたもの。これに聞け、と。イエス様が洗礼を受けた時にも神様は同じようなことをおっしゃいました。ただその時、この時には神様はこれに聞けということを加えました。イエス様は神様の子ですから聞きなさい。耳が二つで口が一つということには理由がありますよ。口を閉じ耳を開いてイエス様に聞きなさい。神様はこのようなことをペテロにも私たちにもおっしゃいました。ではイエス様はその山の上ではどんな話をしていたか聞きましたか。31節に次のように書いてあります。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと。これは十字架のことを示しています。皆様はご存知だと思いますか。新約聖書の元の言葉はギリシャ語です。このトゲヨという言葉はギリシャ語ではエクソドスです。エクソドス、これは出エジプトという出来事を示しています。つまり神様がモーゼを通して奴隷であったヘブライ人をエジプトから自由へ導いてくださったことです。今度イエス様が同じようなことを十字架と二 復活を通してみんなのためにしてくださいます。つまりイエス様が十字架と復活によって私たちを罪の奴隷の状態から自由へ、絶望から希望へ、暗闇から光へ、死から新しい命へ導いてくださいます。これはイエス様がエルサレムで行う新しいエクソドスです。イエス様がこの素晴らしいことをあなたと私のためにしてくださいます。これは神様が私たちの暗闇に光を与える深い恵みです。しかしペテロのように私にこの良い知らせが聞こえるでしょうか。時々この世の中の忙しさや苦労のせいで神様の福音が聞こえなくなります。暗闇に覆われ、自分は神様に見捨てられたように感じることもあるでしょう。しかし本当はそういう時こそ神様はすぐそばにおられます。何十年か前に私たちの子供たちがまだ小さい時、妻のナホコの父がクリスマスイーブに亡くなりました。その時私たちは東京に住んでました。その知らせを聞いて大急ぎで熊本の実家に飛んでいきました。実家に着いて私はスーツケースをいつも泊まる部屋に持って行こうとしたら、誰かがその部屋にパパの遺体があると言いました。それは私にとって大きなショックでした。なぜならアメリカではいつも 誰かが亡くなったらすぐに葬儀屋さんに遺体を預かるからです。父の遺体がある部屋に行ったとき、母と孫子と妹が父の頭を抱きながら泣いていました。それを見て、私は胸の中に深い怒りを感じ、神様に怒鳴りました。なぜこの喜び深いパパが亡くなったのか、なぜそういうことを許すのかと私は神様に怒っていました。父のお葬式は仏教式で友引きという日が重なり、一日遅れて行いました。その間、親戚が来て、いろいろな話をしていました。その時、何回も聞いた話は、パパは亡くなりました。それは終わりです。あとは何もありません。と。こういう話を繰り返し繰り返し聞いて、私が思ったのは、みんなは、希望が全然ありませんということです。死しかありません。あとは何もありません。みんなは深い悲しみに覆われていました。私もその重みと絶望を感じました。ちょうどそういう時、突然二つの聖書の言葉が心の中に現れてきました。一つは ヨハネによる福音書の第3章の16節です。それは、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。と、もう一つはクリストの信徒への第2の手紙の第15章の54節からです。それは、死は勝利に飲み込まれた、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、と。この2つの日課と2つの言葉とともに、深い喜びが私の心の中に浮かんできました。悲しみが急に喜びに変わってきました。お葬式の暗闇に神様の命を与えてくださる光が輝いてきました。その時分かったのは、クリスマスは復活日の最初の日だということです。エクソドス、十字架と復活によってイエス様が私たちを死の恐れから新しい命への喜びを導いてくださいました。エクソドス、イエス様が救いへの道を私たちのために開いてくださいました。父が亡くなった時、私は怒りと悲しみでいっぱいでした。それしか見えませんでした。私は神様に怒鳴ることしかできませんでした。聞く耳は全然ありませんでした私の孫やペテロと変わりませんでした。もちろん神様に自分の本当の気持ちを伝えるのはとっても大事です。怒っているなら、それをちゃんと神様に伝えるべきです。それも信仰を表すことです。神様を信じているからこそ、そういう気持ちを神様に言えるでしょう。しかし、文句を言うばっかりではよくありません。耳が2つあるには理由があります。その耳を通して神様の命を与えてくださる福音が聞こえるからです。それで、暗闇の中にいても希望の光が見えることができます。これよりもと美しいことはありません。この福音は人生の土台と希望と喜びになります。神様